皆さんこんにちは、ひろみです。この番組はプロのナレーターを目指すアラサー女性私ひろみがお送りする日記的ラジオです。私はですね、中学生の時からすごく夢を見るようになって、もう15年ぐらい経つんですけれども、その夢が結構なんかリアルで、しかもだいたいカラーがついてるんですね。で、夢ってカラー、色がついてるのって当たり前かなって思ってたら、意外とそうじゃないみたいで、で、はっきり覚えてないってみんな言うんですよ。だから私ははっきり覚えてるし、ストーリーもちゃんとしてるし、色もついてるから、なんか珍しいのかなって思ってるんですけど、どうでしょうか。最近見た夢をちょっと2つ冒頭にご紹介させてください。一つ目が、なんか教室に、小学校か中学校か、なんか教室に私がいるんですね。で、そこで、小学生ぐらいの男の子3人が並んでいて、ビデオレターを撮ってるんですよ。私はただの傍観者なんですけど、で、そのビデオレターにどんなものが入ってたかというと、その彼らがですね、夏休み中に親御さんがいないから、まあ、学童保育みたいな感じで学校に来ていたんだけれども、夏休みってまあものすごく小学生って自由工作とか宿題がたくさんあるじゃないですか。で、それについて夏休みの宿題をなくしてほしいって訴えてるんですよね。で、先生たちにお願いですと、夏休みの宿題を減らしてください、なくしてくださいと。なぜなら大半が無意味なものなんですと。出すならもっとクリエイティブなものを出してくださいって言っている夢が、最近で言うと2番目に古い夢でしたね。なんか嫌にリアルで、まあ、心のどこかで私が思っていたから見たのかもしれないですし、どこかで見た、聞いたことを思い出してるのかもしれないんですけど、夢って記憶の整理っていうので、まあでもとにかくリアルだったなと思います。そして2つ目がですね、ちょうど昨日見た夢なんですけど、妊娠して、私はあんまりお昼眠くなることなかったんですけど、臨月に入ってからちょっと昼間に眠たくなるというか、体力がなくなるみたいな、そういう時間帯が増えてきて、で、昨日もちょっと出かけて帰ってきて疲れたのもあって、少し横になってたんですね。で、まあ、気持ちのいい昼寝タイムかと思いきや、こんな夢を見たんです。それが母親に、あなたと、うち祝いじゃなくて先祝いっていうものがあるらしいけど、ちゃんと調べたの？送ったの？って言われてドキッとする夢だったんですね。で、先祝いってないと思うんですけど、夢の中ではあって、日本のなんか昔からある風習みたいなもので、で、どういうものかというと、うち祝いって、まあ、結婚とか出産とかお祝いいただいた時にお返しとして返すじゃないですか。で、この夢の中だと、まあ、出産祝いをもらうであろう方々に先回りしてお礼を送っておくっていう風習だそうなんですね。なんだそれっていう感じじゃないですか。もらった側ももらったらじゃああげなかんねんやなみたいな思うじゃないですか。え？っていう、え、そんなのあるの？今の若い人そんなことしないんじゃないって言いながら、でも送らなかったら送らなかったってなんか気まずいし、どうしよう、誰に送ろう、どうやって送ろう、何を送ろうみたいな感じで、もう生まれる目前なのにすごいなんか気を使いまくるみたいな夢だったんですよね。とか目覚めてなんかどっと疲れてしまって、体休めるために寝たのになんだと思いながら起きたんですけど、そんななんかリアルな夢を昔から見るんですよね。昔はもっと怖い夢とかを見ていたので、それに比べると今はすごく平和な夢なんですけど、まあ、そんな夢のちょっとお話を少し皆さんに共有させていただきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は週の中日ですね。全国的になのかな、天気もちょっと下降気味になって、気温もぐっとこう寒くなってると思いますが、ご体調などいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ポイントをつかむっていうのをお話をしたいなと思います。ポイント、ワンポイントって何事にもあると思うんですよね。ナレーションの勉強していてもそうですし、料理をしていても、 そうですし、洗濯を干していても、あと赤ちゃんの抱き方なんかもちょっとしたこうコツポイントがあるんだなと日々思うんですけれども、そのポイントをまず知っていて、でそれを抑えて実践するとしないのとではもう結果が雲泥の差ってくらい違ってくるなということも日々感じています。で例えば昔見た番組でですね、洗濯王子だったかなというふうに言われて、そういった肩書きで活動されている方が出ていらっしゃったんですけど、その方がおっしゃっていたのがですね、脱水後に3回パンパンパンとこうタオルとかを伸ばすだけでふわふわになるんですよとおっしゃってたんですね。でそれを聞いてすごいびっくりしたんです。柔軟剤とかじゃないんだと、3回パンパンするだけ、パンパンっていうのは叩くのではなくて、なんていうんですかね、こう空気上で払うみたいな、そういうことをするとふわふわになる。確か繊維が絡まってるのがほどけるっていう、そういったロジックだったと思うんですけど、でそれを聞いてから実践するようになったら、確かになんか全然仕上がり方が違うなと思っていますね。だからいつも干す時とかはパンパンパンって3回は必ずしてから干しますし、あとタオルの場合で言うと、ドラム式洗濯乾燥機にかけてる方だと柔軟剤は不要っていうような記事も読んだことがありましたね。柔軟剤ってその時の記事によると、繊維にコーティングをしているだけなので、ドラム式だったらそれは不要ですみたいなことが書いてあってですよね。でそれ以来私たちのお家では柔軟剤を使ってなくて、まあ、柔軟剤と洗剤ダブルで買うとね、お金もかかるし経済的でもあってありがたいなと思います。だからそういう洗濯においてもワンポイントツーポイントっていろいろあるなと思うんですよね。であとお料理の場合、すごくここは日々感じてるんですけど、私がポイントって大きいんだなって思った初めての出来事が、今から10年ぐらい前のことなんですけど、親友のおばあちゃん家へ遊びに行かせてもらった時に、まあ、とってもハイカラっていう言葉が似合う素敵なおばあちゃんだったんですけど、夕飯にですね、和食をささっと作ってくれたんですね。でその時の煮物がまあ大層ツヤツヤしてたんですよ。すごくまあきちんとされてる方だったので、切り方から何から何まで完璧だったんですけど、なんかサンプルですかっていうくらいツヤツヤだったんですね。なんでこんなにツヤがあるんですかと思わず聞いてしまった私に対して、みりんを最後に入れるんだよと、みりんは甘さだけじゃなくてツヤを出す役割もあるんだよっていうふうに教えてくださったんです。でそういうコツもそうですし、最近ですね、私はブリン大根を作ったんですけど、まあ、なんとなく味付けってイメージが湧くんですよね。でもそうじゃなくて、やっぱりちゃんと美味しい、一口食べてやっぱり料理ってうまいってなるのか、まあ、こんなもんだよなってなるのかって、結構一口目でわかるじゃないですか。どうせ食べるんだったらうまいって思えるご飯をやっぱ作りたいなと思って、最近はちゃんとですねレシピを決めたら、いろんなサイトとかを見てですね、参考にさせてもらってるんですね。で何が大事なのか、煮込む順番だったりとか下茹でだったりとか、砂糖と醤油を最後に入れるのか最初に入れるのかとか、そういう順番もすごい大事で、この料理はどういう風に取り扱ったらいいのかなっていうのは必ず調べるようにしているんですね。で料理、その調味料だけではなくて食材の取り扱い方っていうのも時間があれば可能な限り調べたりしています。でブリ大根に関して言うと、まあ、魚って大体煮込むと硬くなるじゃないですか。煮魚とかも本当あれって本当に10分以内くらいでシュワッと煮て、あと煮汁をかけるぐらいでいいらしいんですけど、どうしても味が染み込むようにって思うと時間をかけた方がいいんじゃないかって思いがちだったりしますよね。で私もブリ大根作るときに、まあ、味は染み込ませたいと、だけど絶対硬くなるよな、じゃあどうしたらいいんだろうと思って調べたら、大体共通していたレシピに、お湯、沸騰したお湯に酒をちょっと入れて もうブリをささっとくぐらせて氷水につけましょうで、その後に煮込むって書いてあったんです。で、それが柔らかくなるポイントだよとまでは書いてなかったんですけど、まあ、ぶっちゃけめんどくさいじゃないですか。お鍋をもう一回洗わなきゃいけないし、そのためだけに氷水につけるって準備もめんどくさいし、洗い物も増えるじゃんと思うんですけど、でもやっぱりなんか正しいっていうんですかね、いいやり方を習得したいと思ってやりました。もうほんと一瞬ですよ。沸騰させる方が時間が長いし、氷作る方が時間が長いし、ブリをつけとく間なんて本当30秒とか1分も満たないぐらいなんですけど、やったんですね。ふつふつと煮えているところにポンとブリを入れて、色が、表面の色がさらっと変わる、だからもうほんと10秒ぐらいですくい上げて氷水にドボンと落とすと、その後に煮汁で煮込むっていうような段取りを踏んだんです。で、ブリ大根って多分数えるぐらいしか作ったことがないし、ましてやそんなの段取り組んだこともなかったので初めてやりました。で、そしたらですね、すっごい煮込んだんですよ。1時間ぐらいは煮込んだんじゃないかなっていうぐらいで、で、身もホロホロにこう崩れちゃうかなと思って、あんまり触らないで、できるだけ落とし蓋だけでたまに煮汁をかけてほっといたんですね。で、いざ食べるってなった時に、まあこんだけ色も変わってるし、1時間以上煮込んだし、まあ硬いんだろうなと思っていたら、すっごいふわふわだったんですね。こんなにふわふわなブリ食べたことないよって言っても過言ではないくらいふわふわにできたんです。でもさすがにちょっと自画自賛してしまうぐらい美味しくって、あ、これはきっと沸騰したお湯にさらっと通して氷水でシュッと締めたっていうあれがあったからなんだろうなと思ったんですよね。めんどくさかったけどやってよかった、だってこんなに美味しいんだもんって思った最近の料理がブリ大根でした。そういう感じで料理でも本当にワンポイントであるんですよね。私のおすすめがの本がですね、最近でもなんか結構前にも紹介したあのレシピを見ないで作れるようになりましょうっていうあのレシピ本があるんですけども、そこはですね、あのいわゆる大さじ1小さじ2とかいうそういうレシピではなくって、茄子は例えば水につけないでそのまま油と炒めましょうとか、あとはあのその野菜ごとの取り扱いとか肉料理のポイントとか、本当にポイントを押さえて解説をしてくれている本なんですね。もうほとんど写真とかないんですけど、まあ、そういうものとかも参考にしつつ、どんどん料理の腕を磨いていきたいなと思ったりもします。で、その中に書いてあったのがサラダ。サラダってシャシャってこうレタスでも何でも切って、あの水で洗ってシャシャって水を切るで出すっていうイメージありますけど、あのレストラン、美味しいところに行くと嫌に野菜がシャキシャキだったりしませんか？私一回ですね、恵比寿のあのカフェに行った時にサラダ食べ放題のレストランがあったんですね。カフェかあったんです。で、あの、まあ普通にね、あのサラダでしょうと思って食べたらめちゃくちゃ美味しいんですよ。もうシャキシャキでよく冷えてるし、ドレッシングも美味しいし、これ食べ放題でいいんですかっていうくらい3倍くらいおかわりをしたのかな。本当に美味しかったんです。で、その後あれは何だったんだろうって頭の片隅にちょっと疑問を置いたまま時は経ち、で、その時にこのレシピを見ないで作れるようになりましょうっていう本を買ったんですけど、そこに書いてあったのが、とにかく冷たい水にひたひたにできるだけ長く浸しましょうと、そして水切りでよく水を切りましょうっていう風に書いてありました。で、すごくですね、これもまためんどくさい。だって野菜切ってでっかいボウルに氷水張って入れて、で、一番いいの冷蔵庫にそれ入れるらしいんですね。で、冷蔵庫も場所取るし、で、それを切ると、切るそのくるくる回すような水切りのやつありますけど、むちゃくちゃでかくないと一気にできないし、ちょっと手間って思うじゃないですか。でもそれをやると本当に美味しいんですよね。シャッキシャキ、あの時あのカフェで食べた野菜たちはこうして 下準備をしてもらってたんだなって分かりました。本当にめんどくさいけど絶対にやった方がいいと思いますね。ご自宅で美味しいサラダを食べたいという方はぜひ実践されてはいかがでしょうか。あとはお掃除もそうですよね。小さい時名探偵コナンっていう漫画、今も人気漫画ですけども、私が6歳か7歳かぐらいの時に出たんですよ、漫画が。でめちゃくちゃ面白いなと思って50巻ぐらいまでは買って読んでたんですけど、ちょっとだんだん読むのが大変になってしまって最近ご無沙汰してるんですが、そこの本当に5巻ぐらいまでの初期の頃の話に、蘭とその子が工藤新一の自宅を掃除してる時に、掃除は上から下にって言うじゃないっていう蘭のセリフがあったんです、確か。で、私は当時小学1年生ぐらいだったんですけど、なんかとってもメイクセンスだったのをよく覚えてます。下から掃除しても上のホコリが落ちてきたら確かにしょうがないもんなと、上から下かって納得して、そこから掃除するときは上から下にって意識をしているんですけど、これももう一つポイントで言うと、試して合点を先日見ていたら、ご覧になった方もいるかもしれないんですけど、掃除機のかけ方のコツを当時やってたんですね。で、それが一言で言うと押すんじゃなくて引くんだと。掃除機をかけるときに前進方向に行くこう時の吸引力よりも後退する時の吸引力の方が強いっていうような、そういう話だったんですけど、ああなるほどなと、そこもすごくびっくりしましたね。まあ、そういう感じで本当にいろんなことにおいてワンポイントツーポイント、コツをつかむポイントをつかむっていうのは何事にもあるんだなって生活してて思うんです。で、私の仕事のナレーションに置き換えて見てみると、もうたくさん細かいことで言うとたくさんあるんですけど、一番大事なのはやっぱり基本なんですよね。で、基本をいくつか言うと、一番最初に大事なのが相手に言うっていうこと。結構私も昔はですね、自分のために言っていたことがたくさんあって、基本中の気ができてなかったなと思いますし、その次にその言葉の意味を理解してから声に出す。結構本とかを読んでいても、文章を読んでいても意味を理解する前に声に出してしまう時って結構多いと思うんですね。ただそれを意味を理解して本当にちっちゃいこと、彼はの彼は図書館に行ったの図書館に行ったの行った、本当に一言一言の意味を理解して言うのと言わないのとでは全然聞き心地が違うんですよねっていうこととか、そういう本当に基本がいくつかあって、それを抑えているかいないかっていうことが大きな差を生むんだということを、もうやればやるほど実感する今日この頃であります。で、この感覚っていうのは料理でも何でもそうだと思うんですけど、自分のものにしてしまえばもうそれが当たり前になっているので心配する必要ないんですけど、まだ自分のものになっていない時期が一番怖いなと思うんですよね。で、私もまだまだ料理に関してもそうですし、ナレーションに関してもそうですし、ここが大事なんだよっていうポイントっていうのはまだ完全に染み込んでるとは言えないので、徹底的に染み込ませてやっていきたいなと思う今日この頃であります。皆さんは何かにおけるポイントとかありますか？もしあったらコメントなどで教えてください。それでは今日はですね、この辺で終わりたいと思います。今日も最後までご清聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。さようなら。